アウトドアにぴったりの季節になりました。お天気がいいと出不精の私でも緑の中に飛び出していきたくなります。アウトドアといえばまず思い出すのがボーイスカウト。私が小学生の頃、お友達のお兄さんのボーイスカウトの制服姿に憧れたものでした。さて、ボーイスカウトって実際にはどんな活動をしてるんでしょう。今日はボーイスカウト調布第3弾の団委員長、名古屋さんに来ていただきました。名古屋さん、こんにちは。
こんにちは。ボーイスカウト調布第3弾の名古屋です。今日はよろしくお願いします。
名古屋さん、ボーイスカウトって世界的な組織なんですよね。
そうですね。ボーイスカウト運動が始まったのは今から約90年前以上なんですよ。イギリスの軍人だったベーデン・パウエルが軍人時代の経験を生かして少年たちのために楽しみながら夢や冒険心、貢献心を育てるプログラムを作り行ったのが始まりなんです。今や地球規模の大きな活動なのです。世界でスカウト機構に登録している国は154。世界のスカウトは2800万人を超えているんです。日本でも約22万人のスカウトが活動しています。ボーイスカウトに入るには日本の仲間だけではなく世界中の人々とお友達になれるチャンスがあります。
そんなに大勢のスカウトがいるんですね。
はい。
調布にはいくつぐらい団があるんですか。
現在6個団あります。スカウトは約300名ぐらいおりまして市内で活動しています。
何歳ぐらいの子供が入れるんですか。
そうですね、小学校1年から大学生までということになってます。
あ、大学生までいられるんですね。はい。もちろん男の子だけなんですよね。
はい。女の子も日本連盟では入っておりますけれども、調布3団は男の子だけということにしております。
男の子が今何人集まってるんですか。
はい。現在72名のスカウトがおります。
あ、そうですか。少子化と言われているにしては随分大勢スカウトがいるんですね。
はい。
月に何回ぐらい活動するんですか。
そうですね、タイによってまあ多少違うんですけれども、月に 2,3 回ぐらいですか。日曜日と土曜日にやっております。だいたい 2,3 時間ぐらいがまあ活動をしているということです。
指導者はどういう方がなさってるんでしょうか。
そうですね、ご父兄の皆様方にご協力いただいています。指導者としての専門教育を受けてですね、技能知識を身につけて仕事の合間を見て子どもたちのためにボランティアでやっています。
大きくなったお兄さんが参加してくれるっていうことも聞いたことがあるんですけど。
はい。ローバースカウトに行きますとですね、団に対して奉仕ということで各隊員の指導をしていただいております。
小学校1年生から隊員になって大きくなったら指導者になるというわけですね。
はい。
父さんやお母さんはどんなお手伝いをなさるんですか。
はい。皆さん大変お忙しい方がいらっしゃいますので、お手伝いができるときにお手伝いをしていただいているということです。で、ご父兄の方もスカウトも一緒になって楽しんでいただくということが基本になっております。バザーの時などはお好み焼きを焼く人、それから売る人、皆さん非常に楽しくやっていただいています。お子様がボーイスカウトを卒業してもお母さんが、そのまま残っている方もいらっしゃるんですよ。現役のお母さん方と一緒になりバザーで販売をする手作り品を率先して作っていただいている方もいらっしゃいます。本当に大勢の皆様からご支援をいただいています。
夏は毎年キャンプに行くんですよね。
はい。夏のキャンプは一番スカウトが楽しみにしています。いつもは各隊別々にそれぞれの場所でキャンプをするのですが、今年の夏のキャンプは府中、調布、狛江のボーイスカウトの南武蔵地区の30周年記念キャンプ折りが行われます。全員で約500名のスカウトの指導者が集まります。楽しいキャンプ折りになるのではないかと思っています。
随分大規模なキャンプなんですね。
はい。
その他にキャンプ以外の活動はどんな活動をなさってるんですか。
各隊によって違いますが、今年は特に野外活動を中心にしようと思っています。事前に親しんでいただいて大きな気持ちと強い体力を作るためにハイキングや山登りを進めています。その他には工作物や、観察、それから町の清掃などの奉仕、ボーイスカウトとして役に立つ技能賞の習得とか、そういうものを中心にやっていきたいと思っています。スポーツとしてはスケート、それから毎年行われているスキー大会など非常にプログラムが山盛りになっております。中にはお餅つきもありますよ。
いろいろな活動があって今の時代には本当に貴重ですね。
はい。ボーイスカウトは学校では味わえないいろいろなことが経験できるんですよ。 野外活動が中心で自然に親しみ、その中で体験や知識を吸収することによって協調性やリーダーシップなどを身につけていきます。大人になってボーイスカウトで経験したことが役に立って後で感謝されることが多いんです。一人でも多くの少年たちが仲間に入り良さを知っていただきたいと思います。長大三段は今小学校1年生以上のスカウトを募集しています。育成母体が高校学園で自然豊かな施設を使わせさせていただいています。長三段は強くてたくましい社会秩序の守れる社会人を育てたいと思っています。いつでも活動が見学できます。ご両親と一緒にご覧になっていただきたいと思います。
名古屋さんご自身のボーイスカウト歴というのを教えていただけますか？
そうですね、だいぶ長いんですけれども20数年になります。
ボランティアでスカウトの世話をしてらっしゃるんですよね？
はい、初めは父兄として、その後すぐ団員として、現在団員長をやっております。
楽しみはどんなことですか？その団員長をなさっていて。
そうですね、やはり子どもの成長が非常に早いですね。1年間経って前の年と比べたらこれだけ成長しているかということを見るのが非常に楽しみですね。
ご苦労もおありになると思うんですが。
苦労してもやはり苦労の中でスカウトたちの満足した顔が見るとそれがやっぱし報われたって言いますか、そういうようなことになります。
楽しみがいっぱいっていう感じですね。ところでお話は変わるんですが、名古屋さんが調布でお好きな場所、お気に入りのお店など教えていただけますか？
はい、私はお蕎麦が大好きなんです。ですからいろんなところにお蕎麦を食べに行くんですけれども、本当に美味しいお店があります。普段の駅の近くで高橋さんというお店です。ご夫妻で家の前でやっています。原料は福井県の永平寺の近くから取り寄せているそうです。自分で石臼で敷いて作っていますよ。メニューは2つだけなんです。一つはせいろと天せいろだけなんです。コシがあってとても美味しいです。ぜひ皆さんも一度味わっていただきたいと思います。
名古屋さん、今日は楽しいお話をありがとうございました。
本当に今日はありがとうございました。
今日のゲストはボーイスカウト調布第3弾団員長の名古屋さんでした。